FM チャッピー入間市市民広場。こんにちは、入間市市民広場パーソナリティの森尾由香です。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けします。市の広報誌広報入間には載せきれない内容を音声情報としてラジオで発信し、入間市民の皆さんの文化活動などを盛り上げていきます。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からの放送で、放送内容は毎月1日と16日に更新します。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承する入間市がお送りします。FM チャッピー入間市市民広場。さてゲストご紹介いたします。入間市市民体育館から高橋誠さんお迎えしました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。この4月から、入間市の指定管理ということで体育施設の管理をしております。統括責任者をしています高橋誠と申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まあ、入間市民の方にとってはね、メインになる体育館となります入間市市民体育館です。どういった施設があるのかね、順番にお伺いしていきたいと思いますが、はい、まずはメインの競技スペースですかね。
そうですね、まず体育館ですから、はい、体育館のフロア、田の字型でいうとバレーボールが4面取れたり、
はい、
バスケット2面、うんうん、それから4箇所大きく分ければバドミントンをやったり新体操をやったり、まあ、いろんな競技ができる非常に、広い体育館だと思います。
はい、実は私毎週そこに通ってバドミントン行ってるんですけれど、そうしますと4つの区画に分かれて、2面ずつ張れますのでね。
そうですね、
大会をやろうと思うとバドミントンで8面取れるということですね。そうです。はい、こちらもねかなり広くて LED の照明があってね、非常に見やすく競技しやすいなと感じてます。
本当にその通りですね。天井も高いですしね、うん、新体操なんかでもよくリボンだとか上げる子がいるんですけど、ボールを投げるのも天井には全然届かない、もう余裕を持って競技が大きく、またバレーボールでも同じようなことが言えるかと思います。ドーム型になってかまぼこ型なんですけれども、相当高いですよね。2階のフロアのところには卓球場だとかトレーニングジムまであるので、それを考えると相当高く作られていると思います。
2階建てになっているからこそ高さが出せるということですし、かまぼこ型って今言っていただけたんですけれども、遠くから見ても、はい、あれが市民体育館だなと分かるようなフォルムをしていますもんね。
そうですね、うん、一つのシンボルになっているのは事実だと思います。
はい、またお話がありましたようにいろいろな施設が複合的に集まっているということで、さまざまな競技に対応しているんですね。
そうですね、本当にフロアを使えば、先ほど繰り返しになりますけど、球技でいうとバレーボール、バドミントン、バスケット、フットサル、はい、そういうのが一番できるかな。それから卓球台も、卓球場もあるんですけれども、下のフロアに何十台も出して、多くの方々が一遍に大会をやることもできます。
はい、
さらに新体操のマットなども用意してあるので、ブッククラブチームですが、新体操の練習もやっています。
ね、大きなマットどこにしまわれてるのかなってずっと思ってましたけど
そうですね、うん、壁際の方にある器具庫、そこには、マットが入っています。それからバスケットボールのゴールも、2面2コート分しまってあります。
はい、
よく学校などの体育館って見ていくとバスケットのリングが目に入りますけど、
は
い、
降りてくるパターンですよね。
そうですね、降りてくるパターンが結構多いですけれども、市民体育館は常設ではなくて中の器具庫から出して電動式でこう上がって バスケットの試合ができるようになりますね。
なるほど、はい、様々な競技をやる上でそういうふうにこう分けられていることこそが総合的な体育館ということなんですね。
そういうことになりますね、はい、
また今回トレーニング室がなんと、
そうですね、リニューアルさせていただきました。
はい、これは前回でも十分器具というか様々なところを鍛えられるように揃っていたかと思うんですけれども。
そうですね、やはり今回の一つのメインでトレーニングジムをリニューアルしようということで新しい器具も入れたこと、それから、今までは事前にトレーナーの講習を受けないと使えませんよっていうふうにしてあったんですが、今は担当の者が2名常駐するような形になったので、当日来ても、今日トレーニングやりたいんですけどっていうふうに来ても、うん、2階の方へ行って、まあ、受付で手続きさえすればすぐトレーニングができるようになります。
なるほど、はい、一旦体力テストがあって、で受付をして申し込みをして後日というのが今までの、
ね、そうですね、
流れだったんですけれども、本当にスポーツジムも併設されているような感覚ですね。はい、そうですね。
だから、4月の初旬にリニューアルして、器具をすべて入れ替えました。で4月に来てたトレーナーも随分これはいいのが入ったなということでワクワクしながら、あとはいっぱい利用者が来るといいねなんていうのが4月当初だったんですけれども、はい、やはり蓋を開けていろいろと口コミも含めて利用のする数が増えてきて、4月から5月になっては 1.5 倍から 1.7 倍ぐらいの利用者が増えましたね。我々もとってもありがたいなというふうに思っているところです。
リニューアルしてもう早1ヶ月で、ね、数字になって現れてきているというのはもう市民の皆さんの期待値っていうのが伺えますね。
そうですね、割合気軽にで毎回こう来てくれる人、例えば仕事の帰りだとか、土日はだいたいここで1時間2時間汗流していくんですよみたいな雰囲気ができて、ただトレーニングジムですから子供さんはちょっと無理なので、高校生以上の大人の方が来るような形の施設ですね。
はい、4月にリニューアルオープンされましたトレーニング室ですね。ランニングコースもですか？
そうですね、ランニングコースもともとあって、雨の日などは1周が180メートルぐらいだったかな、そういう流れで、第2階のところを走りましょう、グラウンドが、雨で使えないような時とか、そういう時にはグラウンドでは無理だけれども体育館の2階のギャラリーのところをうまく使って走ってる人もいますね。それで汗を流してまたジムへ少しトレーニングをするみたいな人もいますね。やはり体を動かしたいっていう欲求がある人が多いのも事実ですね。
ですよね、はい、特に夏場の炎天下で走るってかなりきついことなんですけれども、夏場に室内ランニングをされる方、はい、多かったなという記憶があります。
そうですね、うん、やはり日差しってのは辛いんじゃないですかね。あと比較的一周がそんなに長くないので、外で例えばグラウンドで一周300メートルのトラック、400メートルのトラックに比べれば短いですし、であと休みも取りやすいですね、中ですから自分のペースでできますから、うん、そういうところは利用している方から見れば使いやすい施設なんじゃないかなというふうに感じています。
はい、トレーニング室またランニングコースがリニューアルしましたのでね、ぜひ見ていただきたいですね、はい、さあ今後、まあ、これからね暑くなってくるのでプールのね、はい、開始についてもお聞かせいただけますか。
はい、そうですね、隣に市民プール運動公園プールっていうのがあります。50メートルプールと幼児プールですけれども、そこを昨年から改修していて、今月6月末で工事の方が終了する予定でいます。
はい、
はい、そしてオープンについては7月の中旬、連休が3連休ありますので13、14、15ぐらいのところを目安に今、順次、手続きを進めていこうかなということで、まあ当然今工事をしているので、その後の点検、いろいろな保健所ですとかそういうようなところへもお願いをしつつ確認をして、どういうふうにこのプールがちゃんと運営できるかというのを進めているところでございます。
はい、リニューアルされたプールについてもね、はい、楽しみに待ちたいと思います。さあ、プールは50メートルプール、またどういった特徴がありますか？
そうですね、あの50メートルプールなんですけれども、よくプールっていうとオリンピックのプールを考えてるとコースロープがあって競泳ですよね、
はい、
だけど実際には子どもさんとかが多いので、半分のエリアはかさ上げといって、まあ台を入れて、あの水深を短くして低くしてるっていうんですかね、
はい、
浅くしてますね、はい、そして真ん中から半分の方はそのまま、一番深いところで1メートル50センチぐらいあるかな結構女性だとね、あの
埋まってしまう
ぐらいのところですけども、はい、そこでプール、それと横には幼児用のプールっていうのもあるので、そこの方では、まあ就学前っていうんですかね、小さいお子さんが遊べるような、また水に楽しめるようなもの。ただプールですから、
はい、
あの安全がねやはり一番なので、
はい、
安全には十分注意しながら監視するスタッフだとか、時間を設けて、まあ、休憩を入れるだとか、そういうことは十分配慮しながらやっていければなというふうに思っているところです。
はい、夏本番楽しみですね。
そうですね、本当に暑い夏になるんではないかと思うので、うん、ぜひあのプールはプールとしてね、あの水泳楽しんでいただく、親子で楽しむ、また仲間で楽しむのも期待しているところです。
はい、さあ、さまざまなこの施設のね紹介を高橋さんにしていただいたんですけれども、やはりあの高橋さん、普段スポーツとかされていたりしますか？何でしょうか、あの体を動かす側の気持ちがよく分かっているなぁなんて私あの感じていたんですけれども、
はい、まあ私自身はもともと競技のスポーツもやっていました。専門的一番長くやってたのはバレーボールです。
そうですか、
はい、あとはまあ社会人になってゴルフをやろうとか、スキーに行こうとか、やっぱり運動、体を動かすことは一番好きですね。だから利用者サイドで目線で見て、今度はこういう運営をしたり管理をする目線で見たときに、利用者がどういうふうになってると施設っていいのかなっていうのは考えながら、まあスタッフメンバーと相談しながら運営に携わっていければなというふうに思っているところです。
はい、安心安全にね利用できるよう、はい、スポーツを楽しめるよう考えていらっしゃるということなんですね。はい、またね、最近ですと体を動かしたいとかスポーツを始めたいって思われる方が増えてきているような印象を受けますね。
そうですね、本当に平日の午前中などはグランドゴルフをやる人たち、テニスをやる人たち、正直昔だとちょっと雨が降ってると動かす、体を動かすのはどうかなと思いますけど、テニスコートが人工芝なっていうのもあって、雨さえ上がってしまえばやっぱりやらせてくださいっていうふうに来る方が多いのも事実ですね、
うん、
やっぱり、こういう入間市のスポーツの推進計画みたいなところにも出てるように、やはり体を動かすこと、運動施設を大いに活用して健康づくりに進めること、そういう一つの計画がありますので、それに向けて、まあ、こういう市民体育館を運営してる方とすれば、管理している方とすれば、多くの方々に利用してもらえればありがたいなというふうには思っています。
はい、市民の皆さんの、ね、健康を願って、
そうですね、
はいはい、適度な運動をお勧めしたいところですね、はい、さあ最後にあのホームページについて、はい、
インターネットなどで活用できて、予約システムができているので、それで多くの方々が利用されています。で、ただ、申し込んだ後の料金だとかは、当然、受付の方に来ることになっているので、そこで我々の方は、その辺のシステムをうまく利用しつつ、利用者様と顔を合わせながら、うん、お話をさせていただいて、まあ、コミュニケーションを取っているっていうのもあるのかなっていうふうに思っています。
さあ、入間市市民体育館。お問い合わせの連絡先などお知らせいただけますでしょうか。
はい、はい、じゃあ電話番号をちょっと申し上げたいと思います。04-2962-1125、繰り返しますが04-2962-1125、入間市市民体育館ということになります。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。さあ、施設の案内をたっぷり伺いました。ね、こう体がうずうずしてくるんじゃないんでしょうかね ぜひ皆さんご利用されてみてはいかがでしょうか。今日は入間市市民体育館統括責任者の高橋誠さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
FM チャッピー入間市市民広場。さあではゲストをお迎えしましたのでご紹介しましょう。入間ジュニアジャズダンスから赤坂智美さんお迎えしました。よろしくお願いいたします。
入間ジュニアジャズダンスで活動している、子供の母親の赤坂智美です。
はい、保護者代表をされていらっしゃるということでね、お越しいただきました。さあ入間ジュニアジャズダンスなんですけれども、年齢によって細かくクラスが分かれているんですね。
はい、毎週火曜日の16時半から17時半までスイートキャンディーズと言いまして、年少さんから小学校2年生まで東町地区センターですねでやってます。と同じ火曜日の17時40分から18時40分まで、シュガーキャンディーズという名前で小学3年生から小学6年生までやってます。同じ場所です。うん、で曜日変わりまして、毎週水曜日19時から20時30分中学生からの部になります。ブルーウェンズという名前で扇町や地区センター、久保稲荷公民館の分館の方でやってます。
はい、扇町や地区センターの久保稲荷分館でブルーウェンズが活動しているということですね。はい、まずねスイートキャンディーズさんから聞いていきたいんですけれども、はい、今どのぐらいのメンバーがいるんですか。
今一人増えて9人ですね。
うん、どうでしょうか、近々何か発表会があったりとか。
発表会はマントウ祭りでもしダンスバラエティが復活したらそれに参加したいなと思っている感じですね。
この間は何か発表会などはなかったんですか。
3月の末の方に、飯能の市民会館のショーホールでみんなでやりました。
あ、じゃあその場合は年齢関係なく一つの団体として発表に出るんですか。
そうですね、入間ジュニアジャズダンスだけじゃなくて飯能のチームも何個かあって、あと先生のチームもあって、先生が大人で教えてるチームもあるので、それが全部のチームが集まってみんなで発表するっていうのがありました。
あのダンスで例えば少人数だったら少人数なりの難しさもあると思うんですけど、大人数だった時のまとまりってすごく難しいなって思ったんですけれども、
それを先生が全部まとめてくれて、はい、すごい一体感でみんなでわーって感じですごい楽しかったですね。親も子も楽しかった感じの発表会です。
そうなんですね、大人数でやると迫力もすごそうですものね。
ありますね。
そしてシュガーキャンディーズが小学3年生から6年生までのお子さんということですね。
はい、
こちらはじゃあ少し年齢が上がってきて体の動かし方とかが徐々に分かってくるお年頃ですかね。
そうですね、今やってる曲がちょうどなんかしなやかなゆっくりなメロディーの曲でやってて、ああジャズダンスっていうか、あのバレエの要素が多く含んだ感じのジャズダンスをやってます。
ジャズダンスって聞くと何でしょうか、本当にあの音楽のジャズをね思い浮かべる方もいらっしゃったりするんですって。
はい、
なんですけれども、あ、いろんなジャンルの音楽を使って体を動かす楽しみをこう学んでいくっていうようなスタイルですよね。
そうです。
その中でもあのヒップホップで、まあ、速いテンポのものもあれば、あの、まあ、曲によるかと思うんですけれども、今はじゃあちょっとスローリーな大人な感じの曲、 それはそれでかなり難しさがありますよね。
そうですね、しなやかな動きが求められるので、こう大きいお姉さんたちのどういう動きをするかそれはなんか子供たちも楽しく、踊ってますね。
そのためにはやはりかなり柔軟とかが大切になってくるんでしょうね。
そうですね、ほぼ半分ぐらいは柔軟の時間で使われてます。
それはじゃあスイートキャンディーズさんもシュガーキャンディーズさんも同じように練習の前半はこうストレッチに重きを置いてやってらっしゃる。
はい、そうですね、ストレッチとその 足の動きだったりとか、うん、そうですね、
そういう基礎的なことを前半にやって、はい、で後半は振り付けとかを行うと。
そうですね、曲に合わせて、う
ん、なるほど、はい、じゃあ今は万堂祭りのダンスバラエティの再開に向けて練習を重ねているということなんですね、はいはい、さあそしてブルーウェンズは中学1年生から、これは上はどこまで行けるんですか？
高校3年生までなんですけど、今一人だけ大学生があ のお姉さんとして入ってる感じですね、
そのまま在籍を続けていればずっと残っていられる。
また上に行くとまた別のチームがあって、そっちに参加する感じになると思います。
例えばこの年少さんから始めて高校生大学生になるまで続けていたら、とってもね、上手に踊れるようになるでしょうし、そうするとじゃあ先生がやってらっしゃる大人のチームにこう移動していったりっていう道も開けてくるんですね。
そうですね、スイートからずっとやってて、今先生として教えてる方もいます。
あ、そうなんですね。なんかそういう方がいるとこう子どもたちも目標を持って続けることができそうですよね。そうです。例えばじゃあ今こういうふうに練習に取り組んでいって素敵な進路を見つけた方っていうのはいらっしゃったりするんですか？
そうですね、先生になった方もいますし、プロになった方もいます。
あ、そうなんですね、はい、かなり本格的にやっていらっしゃるということで、講師はどなたが担当していらっしゃるんですか？
鈴木美也子先生です。
鈴木美也子先生という方はどういった方なんでしょう？
すごく優しくて笑顔が本当に可愛い方ですね。
赤坂さんご自身は保護者代表として頑張っていらっしゃるかと思うんですけれども、お子さんと一緒に今二人三脚でやってきて、在籍というのはどのぐらいになるんですか？
10年ちょっとですね。
長いですね。
はい、上の子からやってるんで、長くなっちゃいました。
じゃあそうしますと先生とのお付き合いも非常に長く、子どもたちと向き合っていらっしゃる先生の様子というのはいかがですか？保護者の立場から見るといろいろ見えてくるものもありそうですよね。
そうですね、先生のダンスの教えるっていうので、ダンスを好きになってほしいっていう気持ちがあって教えてるっていうのが大前提であるみたいなので、やっぱり優しい教え方だし、子どもたちがなんか楽しくなる、笑顔で、必ずずっと笑顔な感じで教えてくれるので、やめてっちゃう子もいるんですけど、嫌いって言ってやめていく子は誰もいないですね。
それは先生の優しい教え、笑顔あふれる教えがあってっていうことで、そういうのって子供って敏感に感じ取るので、やはりどういった方が教えてくれるかっていうのは保護者の立場からするとすごく重要ですものね。
そうですね、
保護者同士の交流というのはいかがですか？
あ、そうですね、いろんな学校の保護者の方がいらっしゃるので、いろんな情報が飛び交ってるんで、すごくいいと思いますね、親にとっても。
練習場所の近辺にある小学校のお友達がこういろんなところから集まってくると思いますので、ママ友も増えそうですね。
あ、そうですね、みんな結構仲良しで、ランチ行ったりとかしてますね。
そうなんですね。はい、コミュニケーションを図りながらクラブの運営されているということなんですね、はい、さあそれではクラブの詳しい情報について伺っていきましょう。お月謝など教えてください。
月謝の方はスイートキャンディーズ、シュガーキャンディーズが月2500円で、ブルーエンズが3000円になります。
あ、子供のうちは月に2500円。
はい
はい、で中学生からは3000円に上がると言っても随分ね、続けやすい金額ですよね。
入会金は1000円かかります。
はい、ぜひね、これからダンスを始めたいって思っていらっしゃるお子さんや、始めさせたいと思っている保護者の方にはね、ぜひ見学一度来ていただければななんて思うんですけれども、
体験は2回無料で体験できます。
見学や体験のお申し込みの連絡先、電話番号をお願いいたします。
04-2963-7503、 04-2963-7503です。
あずま町地区センターまでお願いいたします。では最後に赤坂さんから、聞いてくださってるリスナーの方に向けて、一言いただけますか？
いつも本当に楽しく、子どもたち親も一緒になって、宮古先生にダンスを教わっている状態です。ぜひメンバー来ていただければ嬉しいと思っていますので、お電話お待ちしております。
はい、ここまでのお話は入間ジュニアジャズダンス保護者代表の赤坂智美さんでした。FM チャッピー入間市市民広場。入間市市民広場、この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けしています。出演対象について詳しくは入間市ホームページのラジオ版入間市市民広場出演基準をご覧ください。出演基準に関するお問い合わせは入間市役所秘書課未来共創推進室、電話 04-2964-1111 04-2964-1111 番。番組収録については FM チャッピー、電話 04-2963-6663 04-2963-6663 番へお願いいたします。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からで、放送内容は毎月1日と16日に更新します。ここまでのご案内は森尾由香でした。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承する入間市がお送りしました。